聖書を読み出します。聖書は新約聖書406ページ、新約聖書406ページ、ヘブライ人への手紙第5章の8節以下をお読みいたします。7節以下をお読みいたします。406ページです。新約聖書406ページ、ヘブライ人への手紙第5章の7節以下。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。以上です。局長というものに任命されまして、約1ヶ月が経ちました。2回目の教区長なんですけども、もうだいぶ教会の行政から離れていましたので、何をどうすればいいのか、いまだにですね、まだ分かりません。しかしですね、前回やったからではなくして、今回また新しくですね、教区長として任命されたのだと思って、一つ一つのですね、教会の状況をですね、知っていこうなかなと思っています。昨日はですね、まず山口県のですね、下関宇部朝教会を訪問させていただきました。地方の教会というのは本当に今ですね、大変な状況にあります。高齢化、信徒の高齢化もそうですし、教会に新しい人が、本当に来ないというか、宣教の大変さ、そんなことをですね、やっぱり思いながら、地方の教会を一つ一つですね、その話を聞いていこうと思いますが、しかしそういう中にあってもですね、本当にいろいろ考えて、そして整えて、そしてこれから宣教をしていくのだという、そういうですね、思いは昨日ですね、ひしひしと感じて帰ってきました。どうすればですね、一人の牧師で三つの教会がですね、成り立っていけるか、信徒と牧師と一緒に考えながらですね、礼拝の時間を変更するとかですね、また教会の行事をですね、お互いの教会の行事を全部やるってことは無理なわけですから、どっかをですね、やめてどっかに集中するとか、そういう三つの教会がですね、本当にいろいろ考え、いろいろ話し合いながらですね、これからやっていこうという姿に、西局はまだ大丈夫なんだという、そんなことをですね、思いながら昨日は帰ってきました。それもこれもですね、私たち一人一人がですね、キリストの御言葉に従順であるかどうか、キリストが今何とおっしゃってるか、その御言葉に私たちは従っていけるか、そのようなことが一番大切なんだな。本当にキリストはですね、この教会をですね、閉鎖してやめてしまえっておっしゃってるか、そうではないだろう。一人でも多くの人たちに御言葉を伝えですね、神を喜ばせ、人を幸せにする、そのような教会であってほしいと、そのように思っていらっしゃるのではないかなというふうにも思います。ヘブライ人の手紙は冒頭にですね、宛先も挨拶もない不思議な手紙だというふうに言われています。普通ですね、誰に書かれたかとかですね、いろいろな挨拶がですね、書かれてありますけども、ヘブライ人の手紙だけはですね、それがありません。また筆者も特定されていません。パウロの手紙ではないというふうに言われています。最初からですね、いきなりキリスト論と言われるようなですね、ものが語られているという不思議な手紙であります。今日のですね、多くの苦しみによって従順を学ばれた、これもですね、私たちにとってそれは一体どういう意味があるんだろうということを考えさせられます。およそ神の御心にふさわしくない行為であっても、神様の御旨によって試練を経験して、そして従順を学ばれた、イエス・キリストがですね、従順を学ばれた、イエス・キリストでさえですね、従順を学ぶという、それっていうのは一体どういうことなんだろうなというふうに思うのです。この従順ゆえにですね、私たちがですね、救われる根拠、源となっている、このイエス・キリストの十字架上のですね、苦しみによって、 それに対する従順というのは一体何かなというふうに思うのです。私たちはキリストにどこまで従順でいられるか、そのことを昨日帰りの新幹線の中でですね考えていました。キリストにどこまで従順か、キリストの御言葉に対してどれだけですね素直に従順に生きていけるか、そういうふうにですね思って昨日をですね考えていました。もう一つはですね、自分の与えられた教会に対して私は従順であるんだろうかという、そのこともですね実は考えさせられました。今コロナ禍が少し落ち着いた後ですね、もうコロナでですね教会の中が本当にズタズタになって大変、実はコロナ禍だけではなくしてその前からもうすでに教会っていうのは高齢化が始まりですね、新しい人が来なくて本当にですね大変な状況の中にですね侵されていますし、もう本当にあと10年この教会がですね、保っていけるかなというそういう危機感も実はあります。しかしですね、そこにおいてキリストがおられるですね、その教会にキリストがおられる、そのキリストに対して私たちはどれだけ従順でいられるんだろうというふうに思ったのです。私たちはこのような状況の中に一体誰に聞き従うのか、教会の役員会、また総会、また教会にですねおられる方々に聞き従うのか、キリスト者としてですねそれが本当に正しいことなのか、それをですね私たちはもう一度考え直し、本当はキリストの御言葉に従順であらなきゃいけない、じゃあそのキリストの御言葉が今この教会で大切にされてんだろうか、毎日この教会でキリストの御言葉が語られ、そして聖書を通して読まれ、そしてそれぞれの人々の心の中に聖書の御言葉があるだろうか、そんなことをですね考えていたのです。御言葉に上に立ったですね教会、そういうふうに言葉では口では言いますけれども、それが今こそこのコロナ禍がですね落ち着いた今こそ大切ではないかろうか、その御言葉に従順な教会である、そのことを今日は考えさせられました。ヘブライ書の著者はですね、キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力ある方に祈りと願いとを捧げ、それを恐れ敬う権威、態度のゆえに聞き入れられました。というですね、ことを記しています。私も今こそですね、キリストに対してですね、本当に激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、祈り求めていく、それができるかろう、そのことを考えているのです。従順を学ぶ時の見本というのはキリストです。イエス様を見ればいい、そのイエス様というのはどれだけ神様に対して従順だったか、それを見るのが十字架の出来事だし、そしてその次に来る復活によって私たちは本当の救いを与えられた、そのことをもう一度ですね思い起こして、今日は御言葉に従順であるか、その問いを自分の心に投げかけていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人が本当にキリストの御言葉に従順であるかどうか、それを今日私たち一人一人の心の中に問うことができるようにしてください。そしてそのキリストの御言葉によって導き、私たちを救いへと招いてください。広島教会、呉教会、松山教会、そして全国にあるキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共に手守ってください。今日もルーテル保育所、大人の幼稚園、そこに住む子ども大切職員と地区分け病気、新型コロナから守ってください。どうか子どもたちの心が落ち着いて、園の生活を楽しむことができるように導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えていただいてください。一日も早く世界に平和がやってきますように。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。